夏休み特集、みんなで考えよう。毎日使う水のこと。水は食事だけでなく、お風呂やトイレなど暮らしに欠かせません。普段何気なく使っている水について、みんなで一緒に学び考えてみませんか。問い合わせ先、水道総務課、電話 620-1690、下水道総務課、電話 620-1665。 水はどこから来てどこへ行くの？暮らしの中であまり意識せず使ったり飲んだりしている水。水道水はどこで作られてどうやって流れてくるのか。また使い終わった水はどうなるのか。考えたことはありますか？水道水は川や井戸から取った自然の水をきれいにして作ります。そして水道管を通って皆さんのもとに届きます。使われた後の水は汚れを取り除いてから川や海に流します。今回の特集では水の流れをたどりながら市内の上水道、下水道の仕組みをご紹介します。探検、水の道。水道の流れをたどってみよう。皆さんが使う水はどのように作られ、運ばれ、最後はどうなるのか知っていますか？水道管をたどって水道水の旅を見てみましょう。上水道の旅。皆さんが使う場所まで安全に水を運ぶ上水道。深井戸。1. 水道水の元になる水を汲み上げています。市では地下深くから水をポンプで汲み上げます。自由研究。問い。深井戸の深さはどれくらい？答え。およそ200メートルから300メートル。市の北部にある阿武山の高さはおよそ280メートル。それと同じくらいの深さがあります。東海市浄水場。2. 安全できれいな水道水を作ります。地下水はそのままでは飲むことができません。そのため、ろ過装置などを使って安心して飲むことができる水道水、浄水にしています。東海市浄水場では1日に25メートルプール、およそ35万リットル、およそ48杯分の水道水を作っています。自由研究。問い。浄水場で水を作るのにかかる時間はどのくらい？答え。3時間。地下水を飲むことができる水道水にするには3時間かかります。1日3時間だけ動いているわけではなく、365日24時間休みなく水道水を作り続けているのです。いつでも安全な水道水を届けるために、水質検査や市内すべての水道施設の監視も行っています。自由研究。ろ過装置を作ろう。浄水場で使われている装置と同じ原理のろ過装置を手作りしてみませんか？用意するもの。同じ形の空のペットボトル2本。砂。小石。活性炭。綿。カッター。ビニールテープ。ガーゼ。輪ゴム。泥水。なお、活性炭はホームセンターなどで買うことができます。1. 1本のペットボトルは底部分を、もう1本は上から10センチメートルほどの部分をカッターで切り取ります。2. ペットボトルの切り口部分にビニールテープを貼ります。3. ガーゼを継ぎ口にかぶせ、輪ゴムで固定します。4. もう1本のペットボトルに重ねます。 五、小石、綿、活性炭、綿、砂の順に入れ敷き詰めます。泥水を上から注ぎ、観察してみましょう。この実験でろ過した水は飲まないでね。大阪広域水道企業団。市内で使う水道水のおよそ 85% は淀川の水です。淀川の水から水道水を作り、市町村に提供している大阪広域水道企業団。市では水道料金の一部を使って、市内で使う水道水のおよそ 85% にあたる水を買っています。自由研究。問い。市内の水道管をすべてつなげたら長さはどのくらい？答え。790km 以上。790km というのは、だいたい茨城市から青森県までの距離と同じくらいです。浄水池。3. きれいな水道水が集まります。東海地浄水場で作った水道水と、大阪広域水道企業団から買った水道水をここに集めています。排水池。4. 水道水を貯めて皆さんの元に送り出します。浄水池から送られてきた水道水を一時的に貯めておくタンクで、市内に21箇所あります。水道水はここから送り出され、排水管、水道管を通って、皆さんの家や学校に届きます。自由研究。問い。水道料金は何に使っているの？答え。水道料金は安全な水道水を作り、皆さんのところに届けるために必要なお金です。水道水を使った分だけ水道料金がかかります。水をきれいにするための費用や、水道水を送るための電気代、水道管や施設が壊れた時の修理代にも水道料金を使っています。水道料金が何に使われているか、水を運ぶ、水をきれいにする、水道施設の管理、耐震管の工事、災害への備え、など。効率化に努めることにより、市の水道料金は、府内4番目に安い金額になっています。下水道の旅。使い終わった水を運ぶ下水道。下水道管。5。使用後の汚れた水を運びます。家などで使った汚れた水が通る管です。この管のおかげで街の中は清潔に保たれ、汚れた水の匂いも気になりません。ちょっと待って。家で油をそのまま流してしまうと、家で天ぷらの残り油などを流したことはありませんか？そのような油がそのまま流れると冷めて固まり、下水道管の中で詰まってしまうことがあります。すると、家の中まで臭くなったり、使った水が流れずに溢れたりと大変なことになってしまいます。自由研究。問い。どうすれば下水道管を守れる？答え。油を流さない工夫をしよう。余った調理用の油などは、凝固剤などを使って固めたり、不要な紙などで拭き取ったりすれば、普通ゴミとして捨てられます。皆さんが少しずつ心がけることで、下水道管のトラブルは減っていきます。普段の快適な暮らしは、下水道が守っています。皆さんのご協力をお願いします。探してみてね。デザインマンホール蓋。地中にある下水道管につながる穴がマンホールです。マンホール蓋には特別なデザインもあります。場所は市ホームページ参照。 プ場。6、汚れた水を集めて下水処理場に送ります。市内で使われて汚れた水を集める場所です。ここに集めた水は大きなポンプを使って常に下水処理場に送り出されています。下水処理場。7、汚れた水をきれいにして川に流します。水から防災を考えてみよう。災害に強い水道を作る。水道水が通る水道管は地中に張り巡らされています。地震などの災害が起こると地中の水道管が壊れて水道の水が出なくなることがあります。市ではその対策として古い水道管を地震に強い耐震管に取り替える工事を進めています。すでに市内の主な水道管、基幹管路のうち 50% 以上が耐震管に変わるなど積極的に取り組んでいます。災害に備える。万が一水道が出なくなった場合、断水の対策を進めています。地震に強い貯水槽、耐震性貯水槽などによって災害時に飲み水を確保できる応急給水拠点を市内21カ所に配置するとともに給水車も配備しています。しかし災害の時は皆さんに水を配れるようになるまで時間がかかるかもしれません。そのため各家庭で備蓄水を用意し断水に備えておきましょう。給水車。飲み水が必要な場所に素早く駆けつけます。一日に必要な水をおよそ560人分1700リットル運べます。応急給水拠点は市ホームページ参照。自由研究。問い。備蓄水はどのくらい必要？計算してみよう。備蓄水はいざという時のために家に置いておくべき水のこと。一人につき一日3リットル。3日間の量が目安になります。あなたの家に必要な水はどのくらいでしょうか？問い合わせ先、水道総務課、電話 620-1690、 下水道総務課、電話 620-1665。